ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。勘ながらに生まれ、勘ながらに生き、勘ながらに死ぬ。新人者の一生は各おかげを受けたいものである。出物腫れ物ところを嫌わずというが、信心しておればところを嫌わしてくださる神様、生きるも死するも送り合わせを願い。生きるも死するも送り合わせを願い。とまた今日の教祖様のご理解、そして師匠のミニご理解がありますけれども、こういうご理解を私どもがいただけるということは、ここにまず第一にお礼を申さねばならないところだなと、昨日、今日、改めて思わせられています。言葉ができるということ。そしてその知識というのでしょうか。そういうものを伝えていただけれる。また伝えることができる。そしてそれを理解できる。これはなんと素晴らしいことでしょうか。言葉が理解できるということ、その言葉によってまた信心を伝えることができる。そしてそれを伝えていただくことができる。まずここが基本なのだな。私どもが言葉を使えるということ。これは大変なことだなと思わせていただいております。実は昨日はある方のまあお見舞いというのでしょうか、訪問させていただいたのですけれども、シアトルからポートランドまでです。片道約280キロでしたか、往復560キロ、まあ3時間から4時間ほど片道かかるのですけれども、その方はベン・ボーズさんとおっしゃいます。その正則先生の息子さんの小学校の先生だった方ですが、でその後学校を卒業小学校をその退職されて、定年退職ですね。それでいろいろ正則先生の英語の手伝いをされたり、私どももう大変お世話になった方ですけれども、私どもがポートランドに最初に飛行場に着きました時にも、その迎えに来てくださっておられました。そしてまたポートランドで研修を受けている間、毎週でしたか、週に一回子供たちのに英語を教えるということで我が家にも来てくださっておりました。そしてまた私どもがポートランドからシアトルに、シアトル教会に移る時も、そのポートランドからわざわざシアトルまで、まあなんというのでしょうかね、送ってきてくださいました。まあ、私たちは自分の車で行ったり、その大きな荷物をポートランドの先生がトラックを運転してくださいましたが、まあ私たちの車も荷物をいっぱいに積んでおりますから、子供たちを乗せる場所がないわけですね。その子供たちをそのベン・ボーズさんが連れてきてくださったわけですけれども、 そういうふうにいろいろお世話になった方でしたけれども、私どもがシアトルに行きましてからはちょっと疎遠になっておりました。やっぱり遠いですからね。でしかもポートランドからさらにその入ったとこというのか、まあ田舎の方に行った方に引っ越されましたので、いよいよ疎遠になっておりましたけれども、最近老人ホームのようなところに入所されたということをお聞きしましたので、まあ本当久しぶりにどうしておられるだろうかと思い尋ねさせていただいたのです。以前は体格が良くて、その年末ともなるとサンタクロースさんの写真を撮るサンタクロースさんになって、まあみんなを楽しませてくれておられました。デパートなどでよくサンタさんと写真を撮るのがありますね。ああいうそのサンタさんの役をしておられました。まあそれこそ立派なひげを生やして体格が良くて、まさにああサンタさんだなという感じの方でしたけれども、昨日行かせていただきましたら、まあある意味見る影もないというのでしょうか、ひげは落としておられましたし、体格もまあ随分ほっそりと、まあ私ぐらいでしょうか、随分まあ当時からすると細身になっておられました。一見見た目では全く別人のような感じでわからないくらいでしたけれども、でまず驚きましたのは、そのホームに行かせていただき、受付で娘が訪ねてくれましたら、メモリーケアというところにおられるということでした。その広い建物の中の一角にそういういわゆる記憶がまあ定かでないというのか、物忘れがひどいというのか、そういう方たちだけの部屋があるのですね。それぞれ部屋を持っておられますけれども、そこに入るには暗証番号を押して入らなければならないのですね。そしてまた出るのも暗証番号を押さなければドアが開かない、そういうドアで区切られた向こう側におられました。たくさん老人の方たちが談笑したり食事をしたりしておられましたけれども、その一角とはまた別の一角ですね。ですからそのドアで区切られているわけです。その向こうに入るためには暗証番号を押さないと入れない、また出るのも暗証番号を押さないとその一角から出れないわけですね。まああちこち回ったり出回ったり、帰ってくるのが道がわからなくなったりということもあるのでしょう。それでまずびっくりしましたが、会ってみた感じでは、お話をしている感じではまあそれほどでもなかったのですけれども、後でたまたまその義理の娘の再婚されましたから、その義理の娘のご主人がお話をたまたまその娘さんたち夫婦が訪ねてくださって、そのお婿さんから、まあ、息子さんに義理の息子になられますか、お話をお聞きしましたら、その物忘れがやっぱりひどいらしいですね。この間スマホの使い方を教えて、使い方を使えるようになったけれども、1週間ぐらいしてまた行ってみると使い方がわからなくなったから、 またもう一度教え直さなくちゃいけなくなるとか、そのスマホに充電をする、その充電をするということも忘れてしまわれるというようなことでしたですね。そしてさらに学校の先生だったのですけれども、その言葉ですね、読み書きもあまりよくできられなくなっておられるというのですね。実はその一角に入るためには暗証番号が必要なわけですけれども、ドアでピッピッピッと押して入るわけですけれども、実はそのドアに暗証番号が書いてあるのですね。数字ではなく言葉で書いてあるのです。373474と英語で言葉で書いてあるのですね。だから訪問者の人は、普通の人はそのドアに書いてある暗証番号を読んで、それを入力すれば出入りができるのです。しかしその中に入っておられる人たちは、そのドアに書いてある暗証番号が、まあ、いわゆる認識できない、理解できないわけですね。ですから、そこに番号が書いてあるにもかかわらず、自分でそれを理解して、出入りをすることができない。という、そのことにまず私はびっくりいたしました。ああ、こういう世界があるのだなと。その、老人ボケとか、認知症とか、いろいろ言われますから、まあ実際、そういう方に接したことはありませんでしたから、その、もう一つピンとこないところがありましたけれども、そういう機能、現実というのでしょうか。そういう方に会わせていただき、まあある意味、その認知症というのでしょうかね。の、軽いか重いかわかりませんけれども、そういう症状の一つではなかろうかと思いますね。ですから、その何日か前に何かをした人に会ったとか、そういうことも忘れてしまわれるらしいのですね。しかしまあ、そのテレビ電話ですか、それで、シカゴの正則先生とお話ししておられましたけれども、それは確かに、あ、これは正則だ、とちゃんと覚えておられましたから、記憶が定かなものと定かではないものが、まあ、交錯している、錯綜しているというのでしょうか。そんな感じでしたね。で、その言葉すらも、読み書きもできなくなる。というそのことに接して、改めて私どもが信心をさせていただく。信心を伝える。これは言葉で伝えているわけですね。言葉を理解して、信心を、まあ、理解するというのでしょうか。させていただいている。その言葉が、もし通用しなくなったならば、これは信心をどうやって伝えればよいのだろうかと、まあそういう心配というのか、ものが、疑問がふと湧いてきましたね。ですからまず、その言葉が十分に使えている間に、しっかり信心の稽古をさせていただく、信心を勉強させていただいておかなければ、それこそ記憶に留めておくというのでしょうか。すべての記憶がなくなるというわけではないようですから、その一番肝心なところ、信心というのをしっかり記憶に留める。もしそういう年寄りになっても、そこの部分が忘れられてしまうようなことでは大変だな という感じでしたね。それで改めて心の健康、まあ、その方は、ベンさんは、体の上においては、まあ、健康らしいのですね。ただ、頭の方が、少し、まあ、健康ではないというのでしょうか。そして改めて、心の健康、心と頭脳の健康とでも言うのでしょうか。頭脳と心とがどういう関わり合いを持っているのかは私にはよくわかりませんけれども、その頭脳の健康、心の健康というものを本当に真剣に願わなければならないということを認識させられたように思いますね。体の健康ということはよく気をつけたりいたしますけれども、心の健康ということになると割とまあちょっと気を抜くというのかいい加減になるところがありますね。これからは改めてそれこそいろいろな人たちの頭脳の健康、心の健康というものをやっぱり年寄りになると痛切なことになるのですね。その前日に見させていただいたビデオでは、ご主人が104歳、奥さんが97歳という方のビデオを見せていただきましたけれども、その方たちは、まあ、ご主人の耳が少し遠くなっておられましたが、その精神的にはしっかりしておられました。心の上でも頭脳の中でもしっかりしておられましたね。ですからそういう100歳になっても心はしっかり持っておられる、そういう世界があるわけですから、どうでも心の健康、頭脳の健康ということを改めて願っていかなければならないということを何か神様が教えてくださったように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。